Listen to my heart. Internet Radio, Okuraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、なんか久しぶりな感じが、ピッカリさん。
なんかね、
なんやろね、
前ね、毎週やってて、最近から2週に1遍で。
あ、そうやったっけ。
いや、そうですよね。今頃何言ってますか。
だってもうミカさんだって半年以上やってもらったよ、もう。
あ、そうですよね。
おう。で、今、アンジュさんやってもらってて。
そうですね。
おう。
でもなんかね、一周空くとほんまに久しぶりの感じです。
ほんまやな。
ほんまに。
ほんまや、ほんまや、うん。なんかもう、季節柄、暖かくなりましてですね。
日も長なりましたよね。
ほんまびっくりするね。朝もう5時から明るい。
明るいし、7時前でもまだ明るいですもんね。
もう夏っぽいよね。
いやいや、もう日中ね、暑いですよね。
まあ、5月もそろそろ最後の週に入っていくわけなんですけどもね。
はい。
早いもんで、6月間近になってきましてですね。
そうですね。
6月といえば、ピッカリさん、なんか大きなニュースがあるということで。
そうなんですよ。はい、6月2日から、まあ、リニューアルオープンっていうんですかね。
ほうほう。
まあ、光整骨院、もう名称新たに。
痛みのね。
そうです。場所は一緒なんですけども。
うんうんうん。
この名称を変えて、
ほう、
6月2日から新たに、はい、
なんじゃ、
整骨院のんき座なんですよ。
わかりやすい。
わかりやすい。で、看板もね、今ちょっと制作中で、
あ、どんなの作ってんの？
木の看板で、手彫りでね、整骨院のんき座でやってもらってるんですけど。
もうおもろいね。だけど、両側が飲食店でしょ。
隣が立ち飲み屋で、で、僕真ん中で、もう片っぽの隣が鉄板焼き屋なんですね。
鉄板焼きと立ち飲み。
あ、これ、うん、そうなんです。
の間に、
間に、のんき座。
のんき座があって、
うん、もう
間違いなく居酒屋と思われるよね。
まあ、それはそれで面白いでしょうね。
うん、そうやな。いや、だからそれは面白いですね。もうのんき座、のんき座ってずっとやってたのを、もうそのまま店の名前にしてしまったということですね。
やってまいりましたね。
うん、わかりやすいじゃないですか。
まあね。
うん、それで、もうそこでリニューアルオープンして、
はい、
どうなるんですか。
ね、今まで、まあ、9時から12時が普通の保険の診療させてもらって、
まあ、整体の方ですわな。
そうですね、はい。で、ちょうど休み時間のが12時から4時まであってね。
12時4時、はい。
で、その間にマインドフリーセッションの、まあ、対面であったりスカイプであったり、
あ、この時間でやれると。
はい、平日のこの枠が、増えたんで。
あ、じゃあ、主婦の方とかね。
そうですね。
平日休みの方とかも受けれるわけですよね。
前よりかは受けやすくなると思うんですよ、
ね。なるほど、なるほど。
で、夜は夜でまた9時から、
うん。
あ、7時から9時っていうのはまた受け付けてますけども。
なるほど。じゃあ、ちょっと、マインドフリーセッションの枠もどんどん広がって、
そうですね。
受けやすくなったってことやね。
はい。
うんうんうん。それはいいじゃないですか。
皆さんね、よろしくお願いします。
対面セッションということは、直接のんき座に行っても。
のんき座に、はい、来ていただいて。
あ、じゃあ、そのセッションを受けれると。
そうですね。
スカイプでも同じく受けれると。
スカイプでも、はい。
なるほど、わかりました。また詳しくは、じゃあ、ブログを見ていただくということで。
そうですね。
あと、あなた、6月は第1回マインドフリーセミナー。
まあ、はい、
参加者はもうあっという間に満員席になったにも受け付けてないということですが。
そうなんですね。
これを6月17日にやって、
15日です。
15日の日曜日
ですね。日曜日。
ごめんなさい。
はい、そうです。う
ん、
はい。
ですから、のんき座自体、勉強会&懇親会というのを、久しぶりに6月休みなんでしょ、
そうですね。それはちょっと6月休ませてもらって、マインドフリーセミナーで、に集中しております。
了解しました。
はい。
もう一つですね、これは、ミカさん、はい、この間第1回、梅温泉というのをですね、やっぱりお寺で、
うん、
お寺は禅でしょう、禅寺ですしね。
そうですね。
うん、シンキングボールのね、音色、そのお寺のその雰囲気とね。
たまりませんよね、なんか。
うん、よかったっていう感想をいろいろ見ましたけどね。
はい。
これをね、第2回バイオンゼンっていうのが決まったということでご連絡いただいたんですけども、
はい。
6月の21日ですね。
21日
の土曜日。
はいはい。
3時からですね、会場、3時15分からということで、
うん、
またその渋谷区のですね、
はい。
降臨院という、
うん、
お寺で、
はい。
新キックボールをやると。
おそかな感じで。
そうですね、第2回。それでね、今までベーシックコース東京ということで、
はいはい。
ミカさんずっとこの勉強会をですね、渋谷のある会議室でやっていただいたというか、スペースでやっていただいたんですけども、
はい。
これをですね、このバイオンゼンとこの融合して、
はいはい。
もうこれからはもうバイオンゼンとしてですね、
うん、うん。
やっていくと。その代わりその、毎回その、何か一つ、関連浄化に関する、この旅に関するテーマでですね、
うん。
まずトークをミカさんがやり、
はい。
そのトークに関する関連浄化を、ワークもみんなでやり、
うんうん、
それで、ずーんとこの思考が静かになってですね。その雰囲気がガラッとこう落ち着いたところで、そのままシンキングボールの音声に入っていくと。
ああ、なんかもうぶっ飛ぶ人出てくるんちゃいます。
うん、なんかそういう時間が流れるということなので、
うん、
これからですね、ミカさんの、バイオンゼン、
はい、
毎月1回やっていただけるような感じなんでしょうが。
そうですね。
とりあえず、本日からですね。
はい。
第2回の募集を始めますので。
はい。
また、リンク貼ってますのでですね。はい、そこへ行っていただいて。前回もなんかもう4、5日で多分万人前になった。
いや、すぐ埋まりましたね。
ですのでね。
はい。
今度も定員15名ということなので。興味のある方は早めに申し込んでいただきたいなと思います。
はい。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキラクチャンネル、オキラクチャンネル。
はい、本日はですね、両目を開ける後編ということで、
はい、
お話ししていきたいなと思うんですけども、
はい、
まあ1週間空いてますのでですね、前編のちょっとダイジェスト版として復習をちょこっとやってみたいと思うんですけども、
はい、
今回はですね、私の個人的な経験から、旅が終わるまでのプロセスっていうのをね、
はい、
ざくっとこの3つの段階に分けてみました。
はい、
はい、第一段階は両目をつぶって生きている、
うん、
まあ、要するにですね、この肉体が自分だと思い込んでいる自我がですね、
はい、
主人公の人生、はい、で自我が生きているのは快楽と苦しみの世界なんですね、
はい、
でたまにやってくるこの快楽のために、
うん、
苦しみという代償を日々払っていくという生き方、うん、
はいはい、
ね、これがね、上がり上司の時はいいんですよ。
うんうん。
ね、イケイケどんどんですから。
うんうん、そうですよね。
苦しゅうない。
はいはい、苦しゅうない。
うん、まあ、全く問題がない。
うんうん。
誰がジョーカーワークなんかやるか。
いや、ほんまですよね。
そうでしょ、そのイケイケどんどん、ハッピーハッピーで何で、そんなことせなあかんねんって話です
から。いやいや、確かにね。
うん、だから問題はですね、
うん、
その峠を越えて、
はい。
下り坂。
転げ落ちますよね。
うん、もう、急に上がった人は急な下り坂ですから、ゴロゴロゴロっと落ちていくわけなんですけども、
うんうん、
そんな時ですよね。
そうですね。
なんとかこの苦しみから脱出する方法はないものかと、
うんうん、
いうことでですね、まあいろいろとネットで探したりしましてですね、
そうですね、
本屋さんとかね、
あ、本屋さん行きましたね、
で本当の自分とかですよ、
はい、
悟りとかね、覚醒なんてね、
はいはい、
そんな言葉とまあ出会いましてですね、
うん、
自己探求の旅っていうのが始まるわけなんですけども、
はい、
もうね、この旅のツールっていうのはね、
うん、
ピカリさんも、いろいろやったと思いますが、
いや、いっぱい
無数にあるよね。
ありますね。なんかほんまにいっぱいありますね。
ね。
うん。
でも目的地って一つしかないじゃないですか。
あ、目的地ね。
うん、その旅のツールであればですよ。
はいはい。
旅の目的地が鶴の数だけあったら困るじゃない
ですか。いや、そらそうですね。
うん、どこ行かすねんっていう感じだったわけでね。
うんうん。
ですからね、これだっていうものに出会ったらですね。あとはその淡々とやっていく。
はい。
うん、極めていくそのツールを使いこなす。
うんうん。
うん、そうすればいいんですね。
そうですね。
だってほら、包丁を何十本って集めたところですよ。いざ使うときって一本やん、結局。
そうですよね。
持つの一本じゃないですか。
うんうん、
同時に20本持ってるよってわけでね。
そりゃそうですね。
うん、ですからね、よく切れる包丁は1本あればね、
うんうん、
こと足りるわけですよ。
はい。
でね、この日々淡々とこの実践していきますとですね、
うん、
ある時突然自我意識っていうのがね、
はい、
これが私だっていう意識がですね、完全に脱落して、
うん、
このリアルな世界にこの没入する、
はい、
その体験を禅の世界では検証、
はい、
まあ、精神世界では覚醒なんてね、
うんうん、
呼ばれておるわけなんですけども、
はい、
本当の自分が誰だったのか、
うん
うん、その答えに出会うわけなんですけど、これが第二段階なんですね、
はいはい、
でもね、まだ実は片目しか開いていない、
うん、
ね、選挙なんか始まると選挙事務所ってね、
はいはい、
大きなだるまさんがあってね、よく見ると片目しか開いてないじゃないですか。
そうですね。
ね、めでたく当選した暁にですよ、う
ん、はいはい、
残りのもう一つの目にね、この、うん、墨を入れてね、
でくす玉がパーンと割れ
てね、万歳、
はい、
万歳ってね、やるわけなんですけども、この検証というのもね、
はい、
もうやっちゃうんですよ、万歳万歳って、
うん、
それぐらい衝撃があるんですよ。だからね、勝手にね、
うんうん、
だるまさんの片目にね、まあ、両目にこう墨を入れてね、
はい、
うん、私は俺は悟ったんだなんてね、
うんうん、
でこれ早とちりしてしまうわけなんですけども、
はい、
臨済宗の祖である、
はい、
白隠浪士ね、
あ、はいはい、
うん、この方も初めて検証した時にですね、
うんうん、
300年来ですよ、
はい、
俺のような豪快な悟りをした者はおらんと、
うん、
なかなかでかく出たじゃないですか。
すごいですよ。
300年来ですからね。
最高ですよね。
もうね、そんなことやっちゃったんですね。
うんうん、
でね、わしのこの悟りをね、うん、ちゃんと点検してもらおうということでね、
はい、
その禅寺に行って、その素晴らしい住職がいるところ、老子がいるところに行ったんですけども、
はい、
でね、この穴蔵禅の心臓来ないが言うてね、
うん、
もうこのね、もうこの板でね、
はいはい、
棒切れっていうんですかね、ボコボコにしばかれるんですね、
うんうん、
まあ、今でいうフルボッコってやつですよ。
フルボッコね、
ああ、フルボッコやられちゃってですね、
はい、
この穴蔵禅っていうのはもうこの一人でね、
うん、
この穴蔵の中に閉じこもってね、
うん、
小さなとこですよ、
はいはい、
そこでね、悟ったってね、言っているというね、
うん、
もう悟ったつもりになっている様をこの穴蔵禅っていうらしいんですけどもね、
はいはい、
うん、で老子はね、なんとかこの白隠の目を覚まそうとね、
うん、
厳しく指導してた、
はい、
そんなボコボコに芝居てるっていうのは、
うん、
要は目を覚まそうと、うん、昔の禅って豪快でしたからね、
あの話聞き取ったらすごいことやってますよね、
むちゃくちゃやってましたからね、禅はね、
指切ったりね、
ああ、もう、ひどいですよ、今やったらもう完全にこの傷害事件ですからね、うん、
いやまあアウトですよ、
アウトですね、体罰どころじゃないですからね、
いやいやもう傷害完全、
そうそうそうそう、でね、その片目が開いてるっていうのは一体どういうことかと言いますと、
はい、
このね、悟りを掴んだ状態なんですね、
うんうん、はい、うん、
検証というのは自己を超えたリアルな世界、要するにこの宇宙の本質に出会う貴重な体験なんですけども、
はい、
もうどこにもないじゃないですか、その体験は
もう過ぎてますよ ね、
その跡形もなく消え去った体験を、うん、自我が掴むんですね、
よっこれちょっと担ぐんですね、
担ぐで、あれはリアルだ、
うん、
あれこそリアルだ、
うん、
この人間業界は幻想の世界だね、
あ、はい、
うん、金儲けに必死になっているやつはアホだ、
うん、
瞑想して宇宙と一つになっている私は素晴らしい、
うん、
なんてことになるんですね、
はい、
で、あと空とかね、
うんうん、
無とかね、
はいはい、
静寂とかね、 うんうん、そういう一元というのを示す言葉をね、この好んで使うようになるんですよ。
なるほど、キーワードですね、それがもう。
まあそうね、掴むね、僕も掴んでたからずっと、
う
ん、でね、もう今回サトルさんの質問の中にですね、
うん、
ありましたように、またすっかり普通の生活に戻ってきてしまいました、
うん、
いろいろ不安や心配なことがありますし、
はい、
職場ではいつも怒りがやってきます、
はい、
とあるんですけどもですね、
うん、
これってとても当たり前のことじゃないですか。
まあ日常に生活してたらそうなりますよね。
ね、自我意識が戻ってこなければですよ、
はいはい、
この肉体が私であるって感覚がないわけですから、
うん、
この人間業界ではやっていけないじゃないですか。
やばいですよね、
もう何もできないですよ。
ね、
だからエゴが戻ってくるんですけども、戻ってきたら来たでね、
うん、
怒ってくることに対していろいろと反応するわけで、
はい、
当然心配したり、
そうですよね、
腹が立ったりすることもある、
うん、
だからそれでいいんですね、
はいはい、
全く問題ナッシング、
うん、
ね、本当の自分に出会ったのにどうして何も変わらないんでしょうかということなんですけども、
はい、
ここにね、まだ分別心の残骸っていうのがね、
ああよう言われてますよね、残骸っていうこと、
うん、残ってるんですよ、
うんうん、
心配するのはダメだ、安心するのは良い、
はいはい、
温厚なのは良い、腹を立ててはいけない、
うんうん、
などなどね、
はい、
まだまだね、今の自分を否定して良くなろうとする、
うん、
超自我ちゃんがですね、まだまだこの人生の主人公に君臨してるんですね、
はいはい、
それに気づかない、
うんうん、
これ気づかない、
はい、
もういけてると思ってるからね。
すごい体験してますからね、
そうそう、もう俺もう知ってる、分かってるからってこうやるんだけども、
うん、
もう一つの落とし穴はね、
はい、
自己を超えた一元の世界とね、
うん、
自我が主人公の二元の世界がですよ、
はい、
このね、別々にあると思ってるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、一元っていうのはね、この二つはない、
うん、
一元は二つはないっていう意味なんですけども、
ええ、
もし1元と2元が別々にあるんでしたらですよ、
ああはいはい、
これ2元じゃないですか、もう
もう2つになってますもんね、
ね、
はい、
2つはないことないじゃないかってなっちゃうわけであって、
うんうん、
1元っていうのはね、このありとあらゆるものを全て飲み込んでるんですね、
うん、はい、
ですからそこから漏れるものは塵一つない、
はいはい、
全てですから、
うんうん、
ですから1元と2元は実は同じものである、
はい、
ということなんですね、
はい、
ただこれは思考ではもう全く理解できない。
うん、そうですよ
ね。ね、白は黒であり、
うんうん、
黒は赤である。
はいはい。
さっぱりわからないじゃないですか。はあでしょ。
そうですよね。
うん、そういうことがね、全く矛盾しなく感覚的にも理解できちゃうんですよ。
うんうん。
うん、白隠はね、この第五十八回、
はいはい、
正午は数知れずっていうね。
うん、
言葉が残してるんですけども、
はい、
これはね、毎回悟った悟ったって思うけども、
はい、
その後でさらにさらに深い境地が待っている、
うん、
ね、一度や二度の検証ごときで悟ったと慢心するな、
はい、
体験と悟りは違うものである、
うん、
ここ重要、
はい、
ここあのマーカー引いといてください、
体験と悟りは違う、
そうです、うん、試験出ますから、
あ、出ますね、はい、
うん、みんな体験と悟りを一緒やと思ってるんですよね、
うんうん、
うん、じゃないんですね、
はいはい、
はい、ここは今から話していくわけなんですけども、ですからこの禅の世界では午後の修行って言って、この検証した後の修行がね、
うんうん、
最も大切であるっていうことを教えてくれている、
はい、
で分別心の残骸が落ちきった時にですよ、
うん、
ようやくこの両目のお目目がですね、パッチリとこれ開くんですね、
うんうん
うん、このどういうことかというと、右目左目ってあの片方ずつゆっくり開け閉めすると、
はい、
違うでしょ、視界が違うじゃない、
あ、違います違います、
真ん中に指を置いてみてください、その指動きますから、
うん、うんうん、
だから右目と左目が見てる世界って実は違うんですね、
はいはい、
で両目が開いた時の世界もまた違うわけですよ、
うん、はいはい、そうですね、
うん、だからね、そういうね、まあ、感覚的なものなんですけども、
うんうんうん、
このリアルな視点、一元の視点とバーチャルの二元の視点っていうのがこの一つになるんですね、
うん、
そうするとね、はい、この心の視界がパッと広がってね、もう何もなくなっちゃう、
うんうん
うん、もうなんだろうね、 なんだろうねっていうのを
始めました。
なんでこうなったのかよくわかんないんだけども、
うんうん
うん、もういつの間にかそうなるんですね。
あ、そう気がついたらそうなってる、
ね、そうなのよ、
うんうんうん、
で何にも変える必要はなかったんだ、
うん、
探したものは今この瞬間ここにあったと、
うんうん
うん、いうことがね、感覚的にはっきりするんですよ。
はい。
でその瞬間にやっと悟りから解放される。
あ、解放されるんですね。
そう、うん、これがね自己探求の終わりなんですね。
うん、
うん、で自分の中にいたこの評論家っていうものも同時に消え去って、
あ、
うん、完全なるプレイヤーになる。
うん、
プレイヤーですね、
はい、
ですから、良いプレイも悪いプレイもないんですね、もう、
うんうん
うん、今この瞬間をダンスを踊るように生きる、
はい、
心配しようが怒ろうが笑おうが泣こうが、ね、プレイしているという意味では全く同じことじゃないですか。
そうですね、
うん、だからプレイなんですね。プレイっていうのは生きてるってこと、
うんうん、
それが全てなんですね、
うんうん
うん、だから心配するとか怒るとか、笑うとか泣くとかそんなこといちいち分別していない、
はいはい、
今この瞬間っていうそれしかないもん、
うんうん、
それでおしまいっていう風になっているんですね、
うんうんうんうん、
ですからもう何にも掴んでいないので、全く引っかからない、
はいはい、
でそもそも何にも信じていないので
、うん、
ブレようがない。
なるほど。
でしょ、
うんうん、
逆に相手の言動に引っかかったりね、何か指摘されて動揺したりね、
うんうん、
イライラしたりするっていうのはね、まだこうあるべきだとかね、
あ、うん、何か持ってるんですね。
そう、私は正しいなんてね、
うん、
うん、今言ってもらったように何か掴んでる、
はいはい、
うん、だから引っかかるんですね、
うんうん、
この遊園地に行きますといろんな乗り物があるじゃないですか、
はい、
で人間業界にもいろんな遊びがあるじゃないですか。
そうですよ
ね、お金が全てだってね、
うんうん、
お金儲けばっかりやってる人もいるし、愛こそ全てだって言ってね言う人もいるしね、
うんうん、
生まれ変わりを信じてる人もいるし、
はい、
全く興味ないねっていう人もいるわけですよ。
人の数ほどいろいろありますよね。
そうやね。でね、うん、もうどれもこれもねテーマが違うアトラクションなんですね。
あ、なるほど。
そういう意味で見ると全く差がない、
うんうん
うん、ですからね他人が何をやっていようがね、
はいはい、
ほっとけるようになるんですね。
まあ、まあ、気にならへんのですね。
うん、そうでね、あー、そういうのは好きなのねあなたっていう感じ、
うんうん、
僕は興味ないけども、
はい、
ぶつかんないじゃないですか。
前セミナーで言ったあの境界線みたいなもんですかね、
うん、
他人の課題に入っていくとかいう、
そうそうそうそう、その丸と丸がね今までこう、うん、重複してたところで、重なってたところでこうストレスとか摩擦が起こって、
うんうん、
トラブルになってたんだけども、これがプッと離れるのね、
はいはい、
で重ならないんですよ、
うんうん
うん、向かい合うけど重ならない。
あ、楽ですね。
そうやね、これが非常にシンプルで楽なんですね、
うんうん、
はい、さてですね、悟りまでのプロセスをザクッと3段階に分けまして、
はい、
お話ししてきたわけなんですけども、
はい、
当然ながらどの段階にいてもですよ、
うん、
全く差がない。
はいはいはい、
ね、ここに上下関係とかね優劣があったらまあ本末転倒ですよ
この番組何やってになりますよね、
うん、そうそう、ここに実は上なんですよ、なんかあったらおかしな話でね、でもね、しかしながらですね、せっかくこの旅に出会ってるわけですから、
はい、
僕としてはこの少しでも多くの人がね、
うん、
お目もパッチリ両目開いてね、
そうですよね、
うん、お気楽な人生をね、
うん、
楽しんでいただきたい、
はい、
もうせっかくですから、
うん
うん、片目開いて、もう片目もポンと開いてね、
はい、
はい、もう悟りも全部消えちゃって、
うんうんうん、
あとは残るのはお気楽人生と、
いいですね、
うん、いう形でねやっていただきたいなと思います、うん、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。